はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。月に1回のポッドキャスト配信ということで、今月の2021年6月の人工知能 AI に関するニュースを今日も解説していきたいと思います。まずですね、今日のニュース、面白いニュースが入ってきてますので早速いきたいと思うんですが、はい、まず一つ目、Facebook の AI 研究プロジェクトが画像内にあるたった一つのワードから手書きの文字や新テキストをコピー編集置き換えができるっていうですね、ものを開発したっていうことがですね、ニュースになっていました。まあ、わかりやすく言うと、手書きで書いている文字があれば、その文字をもとに、他のね、例えば、ブックっていうですね、BOOK っていう文字書いてたとしたら、そこから類推して、すべての手書き文字を真似して書けるようにできるっていうものなんですけど、これね、本当にね、本格的にできるようになったら、筆跡鑑定っていうものが無意味になっちゃうじゃないですか。だからぜひですね、AI vs 筆跡鑑定家っていうのをですね、対決してほしいなと思いますね。本人が書いたか、偽物が書いたかって見分けることができるのか、AI の方が賢いのかね、人間の目の方が正しいのかね、ぜひやってほしいなっていうふうに思います。もう一個次のニュースなんですけど、人の代わりに前を見るサードアイが登場、スマホ依存社会を表現した発明ってあるんだけど、これなるほどなと思ったんだけど、例えば今ですね、歩きスマホとかですね、車に乗っててスマホを持ってるとかっていうことで非常に危ないとかって言われてるじゃないですか。で、人間はもうスマホ依存になってるって言われてますけど、だったらスマホを見るんではなくて、もう一個目を作ればいいじゃんっていう話は3番目の目っていう考え方なんですね。だからまあ、工事現場なんかによくですね、頭のとこに、なんかベルトみたいなんで、こうね、カメラがついてたりとか、ライトがついてるものがあると思うんだけど、あんな感じで3番目の目をですね、設置することによって、それで世の中見てですね、で、それでなんか車が近寄ってきたら危ないとかって、その3番目の目に見つけてもらえばいいじゃんっていうですね、考え方なんですね。なるほどなと思いました。なので、これだったら車の運転してても、よそ見しててもですね、3番目の目がちゃんと見てくれたら安心だと見えるわけですよ。で、逆に言えば、3番目の目にスマホを見てもらえばいいんじゃないかというふうにも思いますね。だから3番目の目に実際のその SNS とかですね、そういったものを見てもらってですね、誰々さんがあなたのことなんて言ってるよみたいなことをですね、自分の耳の方に伝えてもらえたりするとですね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この考え方は非常に面白いなというふうに思いましたね。はい、あとはですね、iOS の Google フォトがですね、AI を活用した編集機能実装ということで、まあ、Google フォトが有料化になりましてですね、なかなかですね、皆さん困ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこで差別化をしていくっていうことなんでしょうね。まあ、普通の、無料だったらですね、こんなもんだけど、有料にしたからですね、AI を活用して、いろんなね、画像を加工したりすることができるよ、みたいなことを付加価値としてつけていくということなんでしょう。まあ、これは賢いアイデアだなというふうに思いますね。はい、続いてのニュースなんですけど、これ前から注目している、サービスのですね、ボディグラムっていうのがあります。これはですね、写真に撮ることによって、まあ、体のですね、採寸をしてくれるっていうですね、まあ、AI 技術によってできるものなんですけど、まあ、この技術が、最短15秒ですね、計測ができるようになったらしいんですが、そうするとですね、例えばこう、服を買ったりとかですね、するときに、まあ、非常に便利ですよね。行かなくてもいいので。だこういうですね、まあ、画像認識技術っていうのは、まだまだですね、AI の可能性としてあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。続いてのニュースに行きたいと思いますが、続いてはですね、こちらです。はい。AI 対話型案内サービス、おしゃべり案内版の実証実験が藤沢市市役所本庁社で開始というふうにありますけど、まあ、今日ね、出てきたニュースでもありますけど、ペッパーくんがですね、どうもですね、ダメっぽいということで、ペッパーくんが全然使い物にならないかということで、どうもですね、人員削減がですね、ペッパー、部署のですね、始まったみたいなニュースが出ていましたけど、まあ、面白いなと思ったのは、ペッパーみたいな人工知能がですね、どんどんロボットが出てくると、人間の仕事を奪われるんじゃないかって言ってたんだけど、結果的には全然ペッパーくん使い物にならなくて、窓口業務とかやってたけど、結局どんどんですね、よそに、避けられてですね、今はですね、電源切られてうなだれてるみたいなものが、よく、ネットでニュースに出てますよね。ということで、なんとですね、人間が仕事を奪われるどころか、ペッパーくんの仕事が奪われたというですね、ペッパーくんが仕事がなくなってですね、お役御免になってしまったということなんで、まだまだですね、人間、侮れないなっていうふうに思います。まあ、このような感じでですね、まだまだですね、こういうような、 ペッパーくんみたいなのが出てくれば人間もやばいと思って頑張らなきゃいけないと思って人間どんどん賢くまたなると思うんですね。だこういうのは大事ですよね。切磋琢磨するってこと大事だなと思いますので、まだまだですね、人間 VSAI というですね、構図はね、あるのかなと思っています。はい、続いてのニュースなんですけど、はい、AI で死者を蘇らせるイスラエル企業 DID の野心的な目標っていうふうにあるんですけど、まあ、これね、すごい興味で、あるですね、ニュースが入ってきたなと思ってるんですが、その人間が生きてる間にですね、まあ、いろんなその情報、例えば写真だったりとか、自分が行ってきた行動パターンだったりとか、買ったものとか、SNS でつながっているいろんなこととかですね、こういったものをですね、ずっと蓄えていっていれば、その死者を蘇らせてですね、そしてそのデータをもとにですね、もう一回人間としてですね、人間というか AI としてですね、活動していくっていうことができちゃうので、これ結構ね、付加価値というかね、あると思うんですよね。ただこれはね、なんか冒涜とかですね、言ったりもしますけど、まあ本人の意思でですね、亡くなった後も蘇らせてくださいと、AI によって蘇らせてくださいって言うんであれば、まあなんかその臓器移植とかね、臓器提供じゃないけど、亡くなったら自分を AI として蘇らせるみたいなのもですね、今後はですね、なんかチェック項目としてですね、ついていくっていうのもありなんかなっていうふうにも思いますよね。なんか最近テレビのですね、ドラマで、その亡くなった時にですね、自分のその、魂だけがですね、他の人に乗り移ってですね、生き返るみたいなドラマがありましたけど、まあ、そういう感じでですね、蘇らせるっていうことは、まあ一つですね、また新しい考え方があるのかなっていうふうに思っています。はい、続いてこれなかなかいいキャッチコピーなので紹介しておきたいと思うんですけど、AI は相手の立場や気持ちをおもんばかることや、相手を感動させたり、温かい気持ちにさせたりするのが苦手っていうものなんですね。なるほどっていうふうに思いました。まあ、いわゆる僕はこれを、まあ、忖度とかですね、義理とか人情とか愛情とか友情とか、こういうものが苦手だよと、AI はできないんだよって言ってたんだけど、もうちょっと具体的に言うと、今のような相手の立場や気持ちをおもんばかることや、相手を感動させたり、温かい気持ちにさせたりするのが苦手だということで、まあ、このようなことを商品、サービスとして持っている会社さんは、まだまだ強いということになりますし、逆に言えば、皆さんもこの部分を伸ばしていけば、ペッパー君じゃないけど、AI にはですね、まだまだね、勝てるということじゃないかなと思いますので、ぜひ意識してほしいなっていうふうに思いますね。はい、続いてです。適当なスケッチを AI で実写風に変換するツールというものがあるということでニュースになってました。GoForce RTX 対応で無料っていうふうに書いてるんだけど、これ前々からね、こういうツールって結構出てきているんですけど、まあ下手くそな絵を描いたら上手になるとかですね、下手くそな絵を描いたら写真みたいになるとかっていうもんなんですけど、これはまあ、画像認識のですね、まあディープラーニングの、によってですね、今できるようになってきてるんですね。まあこの辺はまだまだこういうツールは出てくるのかなというふうに思っています。はい、続いてです。人工知能で人の感情が読み取れる、実用化も始まった感情認識 AI とはということなんですが、これは顔のですね、表情っていうのを見ていくと、この人はね、喜怒哀楽、怒ってるんだ、笑ってるんだっていうことがわかるっていうもんなんですね。で、今まではこれをですね、音声だけでやるとか、テキストベースやってると、まだまだ読み取れないけど、顔の表情とか、まあ、仕草とかですね、ボディーランゲージとか、こういったものを取り入れていけば、読み取れるっていうのは、まあ、人間がやってることと多分同じだと思うので、多分できるんでしょうね。だからこれは、その、たくさんのそういう画像データを与えていけば、可能性があるんじゃないかなということで、結構これはですね、今後期待したい技術かなというふうに思っています。はい、続いてで、月3000枚の墓石写真を AI によって加工してですね、ビジネスに活かしてるってニュースが出てきたんですけど、これは墓石の写真をですね、自分がネットショップとかホームページに使おうと思った時に、その名前が書いてるから、名前の部分を例えばぼかしを入れる画像加工するのが結構大変だということですね。これを AI によって自動でさせればいいんじゃないかということですね。そのようなことを取り入れたっていうことが出てるんだけど、まあこういうのって、AI さんすごい得意なんですよね。この画像認識して何かするっていうのは得意なので、皆さんの業界においても何かできないかなって考えてみるといいかなというふうに思いますね。はい、続いてなんですけど、はい、会話や予測も高精度で実現可能、人間の暮らしを変える AI の最前線というものなんだけど、これね、すごい、今日具体的に説明しきれないですけど、非常にね、いいニュースがあったので、ちょっとこれをね、紹介したいと思うんですけど、これをですね、ラジオの番組の中で紹介されたものみたいなんですけど、AI が持つ4つの 機能っていうものが紹介されていまして、識別する AI と、まあ、見る力ですね。で、予測する力 AI ですね。そして会話する力、そして、動いたり作ったりする力っていうものがあるんだけど、まあ基本的に動いたり作ったりする力って、まあどっちかロボットになりますね。そして予測する力っていうのは、まあ今に始まったことではなくて、いわゆる計算機ですよね。その、数字を入れたら何かするみたいなものっていうのは昔からあったもので、で、新しく出てきたものが、この会話する力っていうものと見る力っていうものが出てきたのかなっていう気がしているんですけど、で、例えばコロナ禍でも活躍する AI ということで、識別系だったら、その新型コロナの重症化予測をですね、その最近だったらなんかこう、唾液とかですね、目の色っていうかね、目を読み取ることによって、瞳ですね、そのコロナに感染してるっていうことが分かったりとか、するっていうし、会話系 AI によってですね、いろんなストレスを抱えてる人に、その AI によってですね、その人を和ましてあげるみたいなこともできるかもしれないし、予測系では AI のワクチンの接触予測みたいな、もしくは感染予測みたいなことを出していくこともできるだろうし、実行系ではなんか除菌掃除ロボットみたいなの作っていくといいんじゃないかということで、出てます。まあ確かにこの4つの切り口で考えていくっていうのは非常に面白いのかなって気がしましたね。はい、ということで、紹介いたしました。続いてのニュースなんですけど、この人家賃を滞納しそう、 AI が予測、入居審査を45分から16分にということで、これね、なんか不動産屋さんの方はなんかわかるかなって思うんですけど、この人ちょっとなんか滞納しそうだなっていうのは、多分いろんなね、過去のですね、会話のやり取りとかですね、例えばなんかこう、締め切りいつですかとかですね、滞納したらどうなるんですかとかわかんないけど、なんかそういう会話があって、ちょっとなんか動きが怪しいなと思うってことが多分なんかね、感じるものがあると思うんだけど、こういったもののデータを貯めてれば確かにできるのかなって気がしますよね。はい、続いて、ソニーが軸を超えたアーティストのコラボを実現、 AI 音源分離技術とは何かということ。これね、僕音楽好きなのですごく注目してるんだけど、その昔作った曲の中で、例えばバンドであれば、そのボーカルとベースとギターとドラムっていう4つの音が入ってたりしてる。でそれの中の、ギターの音だけを取り出すとかですね、ドラムだけの音を取り出して、もしくはドラムの音だけを消して、新しいドラムをそこに入れるとかですね。でこのようにですね、音源っていうのを分離することができれば、昔の曲を蘇らせるってことが簡単できるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、このようなことを、まあ、考えてるっていうニュースが出てましたね。はい。あとはですね、怖いニュースも入ってきています。殺人 AI 兵器、世界初使用か、昨年リビアで国際報告書 AI に、ロボット三原則は実装されないことも実証だったんだけど、これロボットの、まあ、世界的なルールにですね、その殺人にロボットを使ってはいけませんっていうことが書かれてるんだけど、実際には使われたらしいっていうことが、まあ今回明らかになったんだけど、まあそらそうですよね。その、勝つ負ける、生きるか死ぬかっていう時にですね、まあ、そんなことをですね、ルール守ってらんないっていうのはありますね。だからそれは、どう考えてもこの部分に関してルールで守ることできないと思うんですよね。じゃあそれをどうやって取り締まるか、もしくは起きないようにするかってことを考えなきゃいけない時に来てますよね。じゃあそれを止めるために AI によって止められるのかって言ったら止められないだろうし、ここの問題は AI の開発においてはですね、非常に今後考えなきゃいけないことかなって気がしていますよね。はい。あとは、大手コンビニが AI で値引きとか売れ残り防止とかですね、業務スーパーが AI 導入とかですね、まあこういう部分はすごく AI さん強いかなって気がしています。で、あと面白かったのは、AI が、世界の人類、滅亡のですね、シナリオをですね、描いたっていうのがあったんだけど、これ面白かったですね。ぜひ参考してみてほしいなと思うんだけど、UFO が来る来ないっていうのは、UFO を見つけられないのは UFO の方が技術があるからだっていう話で、だから AI の方がもうもしかしたら逆転してるかもしれないっていうのは UFO 見ればわかるじゃんっていうことが書かれたんだけど、なるほどなと思いましたね。はい、ということで、人類、頑張っていきましょう。AI に関する、6月のニュースを紹介しました。ネットベースアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。